お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス・キリストの系図と諸女降誕の記録。今日の聖書の箇所はマタイの福音書1章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、いよいよマタイによる福音書本文の中に入っていきますが、マタイの福音書の始め、そして新約聖書全体の幕開けである系図は、いろいろな意味で聖書の中で最も大切な文書です。聖書全体が系図の正確さに基づいています。系図は3つに分かれています。1、アダムからダビデまでの系図、1節から6節。2、ソロモンからバビロン捕囚までの系図、7節から11節。3、バビロン捕囚から大工のヨセフまでの系図、12節から17節。新約聖書はこの系図の正確さに基づいています。なぜなら、これによって主イエス・キリストはアブラハムの子孫であり、ダビデの子孫であるという事実が確立されるからです。アブラハムの家系はすなわち主がその民族に属されていることを示し、ダビデの家系はすなわち主が王座に属すること、つまり王家の血筋であることを示しています。系図はイスラエル民族にはとても大切なもので、系図を通してその人が特別な家系に正当に属しているかどうかが確証できました。例えば、イスラエルが捕囚から帰ってきたとき、エズラ記に次のようなことが書かれています。エズラ記2章62節。これらの人々は、自分たちの系図書きを探してみたが見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。エズラの時代には、レビ部族の登録を調べてみて、偽の申し立てをした人たちを取り除くことができたのです。明らかにこれらの系図は政府に保管されていて、一般の人たちが調べることができたんですね。イスラエルは神権政治でしたので、教会と政治が一つになっていて、当時系図が神殿に保存されていたのではないかと思いますと、マギ博士は述べています。この系図は明らかに陳列されていて、神殿が壊される紀元70年まで公共の記録として一般に確認することができたようです。イエス様の敵たちはおそらくこの記録をチェックしたことでしょう。これは興味深く大切なことですが、主イエス様の一挙手一投足に文句をつけ、よみがえりに関しては別の説明まで考え出した彼らが、主イエスの系図については一度も疑問を抱いていません。その理由はおそらく彼らがこの系図をチェックして正確だと分かったからに違いありません。これはとても大切なことです。なぜなら、イエス様が系図によってとてもユニークな立場に立たれるからです。主は、羊飼いは門から入るが、盗人や強盗は他のところを乗り越えて羊の囲いに入ると言われました。その囲いとはイスラエル民族のことです。 主はこの囲いを乗り越えて裏から入ったり、裏通りから来たりというようなことはありません。主は門から入られました。主はダビデの家系、アブラハムの家系に生まれたのです。マタイが私たちの前に提示しているのはそういうことです。主は旧約聖書に示されているすべてのことの成就です。だからキリストの敵たちは系図について主に挑戦することは一度もできませんでした。ここに記録されているのはヨセフの側の主イエス様の系図です。ルカの福音書に行きますと、そこにはマリアの側の系図が出てきます。マタイによる福音書一章一節。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。ここには系図と書かれていますが、英語では The Book of the Generation と書かれています。この言い回しは、ここと創世記五章一節にだけ特有な言い回しです。同じ言い回しが使われているこれら二つの書は、アダムの歴史の記録とイエス・キリストの歴史の記録です。すべての人間は生まれながらにしてアダムの子孫です。しかし聖書は、アダムにあってはすべての人が死ぬと書かれています。それはアダムによって罪が世界に入り、罪によって死が全人類に広がったからです。もう一つはイエス・キリストの歴史の記録です。人はどうやってその家族に入り、その系図に記録されることができるのでしょうか。つまり神様の子供となって永遠の命をいただくことができるのかということですね。それはイエス・キリストを信じる信仰による霊的な新しい誕生によってです。また一章一節には、アブラハムの子孫、ダビデの子孫とありますが、主は神様がダビデにされた予言の成就として、ダビデの家系にいなければなりませんでした。主はまた、アブラハムの子孫でなければなりませんでした。なぜなら、神様はアブラハムにこう約束されたからです。創世記22章18節。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。マタイ1章2節から6節。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ。この系図の中にまるで光に照らされているように、四人の名前が浮き出てきます。それは、タマル、ラハブ、ルツ、そしてウリアの妻の四人です。その人たちの名前がキリストの系図の中に出てくるというのは、センセーショナルなことです。まず最初に、それらは女性の名前であること。そして第二に、異邦人の名前であることです。当時の習慣に従って、女性の名前はヘブル人の系図には出てきません。でも、出てきたからといって問題があるわけではありません。今日の私たちも結婚するときに同じようなことがあるからです。結婚しますと、そのカップルは大抵ご主人の姓を名乗ります。そのとき、彼女の系図はそこで終わり、彼の系図が続きます。イエス様の時代に、系図に女性の名前が出てくるというのは珍しいことでしたが、ここには女性の名前が4人書かれています。 彼女たちは女性であるだけではありません。異邦人だったのです。ご存知のように、神様は律法の中で、神様の民が異邦人である部族と雑婚すべきではないと言われています。その四人の女性は、二人はカナン人、一人はモアブ人、そして四人目はヘテ人です。彼女たちはどうやってキリストの系図に入ったんでしょうか。まずタマルが最初で三節に出てきます。彼女の物語は創世記38章に出てきます。その章は聖書の中でも最悪なものの一つです。タマルが系図の中に入ったのは彼女が罪人だったからですとマギー博士は述べています。ラハブが二番目で五節に出てきます。ヨシュア記二章に彼女の物語が出てきますが、彼女がキリストの系図に入ったのは、彼女が神様を信じたからです。彼女は信仰を持っていました。そしてルツがその次で五節に出てきます。彼女は素敵な人で何も落ち度はありません。でもルツの時代には彼女を締め出す律法がありました。なぜなら、律法は、モアブ人、アモン人は、主の集会に集ってはならないと言われていたからです。律法は、彼女を指名出しましたが、ボアズという名の人がある日、自分の畑を見回りに来て、ルツを見初めました。バテシェバは名指しで書かれてはいませんが、六節で、ウリヤの妻と呼ばれています。彼女の名前が書かれていないのは、これは彼女の罪ではないからです。これはダビデの罪であり、罪を償わなければならないのはダビデでした。彼は確かに償いました。彼女がキリストの系図に入ったのは、神様が罪を犯したご自分の民を見捨てることはなさらないからです。羊は囲いの中から出てしまって迷子になりますが、私たちには羊の後を追い、囲いに戻してくださる羊飼いなる主がおられます。主はダビデを囲いに戻されました。ですから、この系図の中に救いの物語全部が語られているのです。さて、他にもこの系図に関して面白いことがあります。この系図を第一歴代史三章の系図と比べてみますと、マタイの方の八節には、アハズヤ、ヨアシュ、アマツヤの名前が省かれているのがわかります。このことは系図が特定の家系の子孫を見るために引用されているのであって、聖書のすべての系図にすべての個人の名前が出てきてはいないことを示しています。創世記で大洪水前に出てくる系図にもそのことが言えます。それらは必ずしも完全な系図ではなく、私たちが特定の系図をたどるために与えられているのです。十節から十一節。ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれた。十一節ではマタイはエホヤキムは飛ばしていますが、エコニアは入れています。エコニアは特別に注目するに値します。なぜなら、神様が彼の子孫は一人も王座に座ることはないと言われたからです。旧約聖書エレミア書22章24節と30節には次のように書かれています。私は生きている、主の御告げ。たとえ、エホヤキムの子、ユダの王、エコヌヤが私の右手の指輪の印であっても、私は必ずあなたをそこから抜き取り、主はこう仰せられる。この人をこう残さず、一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。 この男エコヌヤの罪のために、彼の家系の者は誰一人ダビデの王座につくことはできませんでした。ご覧の通り、ヨセフはこの家系ですが、彼はイエス様と血がつながってはいません。これは聖書の最も顕著な事実の中の一つであり、マタイは私たちにこれをはっきり示そうとしています。ヨセフはイエス様にダビデの王座にふさわしい肩書き、つまり法的な肩書きを与えました。なぜならヨセフはイエス様を産んだマリアの夫であったからです。イエス・キリストはヨセフの子孫ではなく、エコヌヤの子孫でもありません。でも、ヨセフもマリアもダビデの家系でなくてはなりませんでした。ダビデの二人の息子から出た二つの違う家系を通して、彼らはダビデの家系のものでした。ルカの福音書に行きますと、マリアの家系はダビデの息子ナタンから来ていることがわかります。ヨセフの家系は王家の血筋のソロモンから来ていますから、ヨセフもマリアもダビデの家系の出だったので、住民登録のためにベツレヘムへ行かなければならなかったのです。これらのケースがどれほど興味深く、そして大切であるか、そして私たちの学びにとってどれだけ価値があるかがお分かりになったでしょうか。さて、系図は次の節で終わります。マタイ一章十六節。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスは、このマリアからお生まれになった。ご覧のように、ここで、はじめに二節で始まった、アブラハムにイサクが生まれというパターンが変わります。二節以降は、随分たくさんの生まれ、生まれという言葉がずっと続いて、16節はヤコブにヨセフが生まれで始まっています。ヨセフにイエス様が生まれと続きそうなものですが、そうは言われてはいません。その代わりにヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスは、このマリアからお生まれになったと言われています。明らかにマタイは、ヨセフがイエス様の父親ではないことを明確にしています。彼はマリアの夫ではありましたが、イエス様の父親ではありませんでした。マタイはこの章の残りの部分でその説明をし、そのことがどのようにして、旧約聖書の予言を成就したかを示しています。ルカの福音書を書いたルカはギリシャ人の医者でした。ルカの福音書ではルカは妊娠と出産に関して詳しく述べています。マタイもルカもイエス様の処女降誕を宣言しています。ヨセフはイエス様の父親ではありませんでしたが、マリアはヨセフに不実だったのではありません。イエス様はマリアの私生児ではありません。これは今までなかったことです。さて、私は処女降誕を信じないという人に反対したことはありませんとマギー博士は述べています。誰でも信じない権利を持っています。でも私は二つのとてもはっきりした反論があります。おそらくこれはリベラルと言われる人たちのことだと思うんですけれども、自分を牧師または説教者であると自称する人たちが、イエス・キリストの処女降誕を否定してはいけないと思いますと、マギ博士は述べています。もし否定するなら、その人は保険を売る仕事に代わって、誕生を別の形で取り扱うべきですと、マギ博士は皮肉を言っております。それと私は、聖書がキリストの処女降誕を教えていないという人には大いに反論します。私たちが歴史的な記録を持っている唯一のイエス様は、処女からお生まれになった方です。もしあなたが、 主は処女から生まれなかったという立場を取るなら、その資料はどこにありますか？確かに、取るに足りない人間の理屈以上の証拠を作らなければなりませんと、マギー博士は述べています。処女降誕が不可能であることについての論文を書くのはあまりにも簡単なことですが、処女降誕の否定を支持する資料はどこにもありません。そこにあるのはただ合理主義だけです。合理的に説明する過程で、そんなことは起こりっこないというかもしれません。そんなことは起こりっこないとなぜ言えるのでしょうか。人々は何年か前まで月に行くことなど不可能だと言っていましたが、人間は神様の法則を使って月に行くことができたのです。神様は自然の法則の創造者です。神様はこれらの自然の法則をお使いになることもできるし、ご自分の目的のために法則を一時的に脇へどけておくこともおできになるのです。記録には明らかにイエス・キリストは処女から生まれたと書いてあります。17節には、系図の中の何かを説明することが書かれています。17節。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代。ダビデからバビロン移住までが14代。バビロン移住からキリストまでが14代になる。マタイは旧約聖書の歴史の全体像がわかるように、この系図をグループに分けています。一つの時代がアブラハムからダビデまで、もう一つはダビデからバビロン捕囚まで、そして三つ目はバビロン捕囚からイエス・キリストの誕生までです。明らかに一つの期間に14の名前を入れるためにマタイはいくつかの名前を省いています。なぜ彼はそのようにしたんでしょうか。おそらく14という数字、まあ7の2倍ですね。この数字がこの系図の正確さに関して何らかの証明となったのでしょうとマギー博士は述べています。旧約聖書の中ですでに神様によって超自然的な誕生が予告されていました。エレミアが次のように言ったとき彼はイスラエルの民に話していました。エレミア31章22節。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。これは自然な誕生ではありません。超自然的な誕生です。イエス様の処女降誕は神様がなさった新しいことです。そしてこれはエレミアの予言の成就なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス・キリストの系図と処女降誕の記録というテーマで、マタイの福音書1章1節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書1章18節から23節と2章1節から4節、イエス・キリストの系図と処女降誕の記録その2、そして主イエスの誕生の後の博士たちの訪問をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。